お日待ち。美しく晴れた秋空の下、ここ藁科の里は今年も豊年。たわわに実った穂波が光に映えて山裾にまで広がっています。今日は待ちに待った楽しいお日待ちです。鎮守の森からは朝から威勢よく太鼓の音が聞こえてきます。牧雄と谷子の家では今日は朝からお餅をつき、レンコン、ゴンボ、人参、里芋などがぐつぐつ煮込まれています。牧雄と谷子の兄弟はお手伝いをしたり、鎮守様へ行ったりではしゃいでいました。それもそのはず、夕方には仲良しのいとこや大好きなおじさんやおばさんがお呼ばれに来るからです。それに二人にとっては他にどうやら嬉しいことがあるようです。
兄ちゃん、町のおじさん、今夜も五郎左衛門のお話してくれるかしら。
そりゃあしてくれるさ。だけど谷子はすぐに怖がって便所へも行けなくなるくせに。
やん、怖くない、もう平気だってば。
さあどうかな、夢に出てくるぞ。
鶴瓶落としの夕日が西の山にかかる頃、二人が待っていた町のお客さんたちが大勢やってきました。そして久しぶりのにぎやかな楽しい会食です。赤々と火の燃えるいろりを真ん中に車座になって、お酒を酌み交わし、ごちそうを食べて、家の人もお客さんもみんなニコニコ顔です。しばらくしてから、
おじさん、また五郎左衛門のお話しして。
そう、おじさん頼むよ、うんと怖い話をさ。
いや、今夜は怖くないお話をして。
おじさん、この子たちはもうずっとおじさんの話を心待ちにしてたんですよ。
そりゃそりゃ、ではごちそうになったから一つ話すとしようか。さて今夜はどんな話にしようかね。あれもこれももう話したっけな。
おじさん、前に話したのでもいいのよ、面白いんだもん。
では五郎左衛門のおしまいの話にしよう。昔々、向こう敷地に久内さんという偉いお役人さんが住んでおられた。久内さんは元京都の方で宮中に仕えておられたが、お仕事が変わって静岡に移ってこられた。静岡に来られて間もなく、船山に五郎左衛門といって、それは利口なとんちの利く狐が住んでいるという噂を聞かれ、一度会ってみたいと思いなさった。しかも船山は久内さんの領地内だったんだね。ある日呼び出されて、五郎左衛門は久内さんのお屋敷に伺って、いろいろおしゃべりをしたり、お菓子をごちそうになって遊んでおった。すると久内さんが吸っておられたタバコが終わってしまった。これこれ、誰かおらんか、タバコを買ってきてくれんか。しかし折あしく、いつも何人かいる召使いがみんな出払って一人もいない。久内さんは、さて終わったな、一人もいないのか、タバコタバコとつぶやいておられた。すると五郎左衛門が、久内様、私でよかったら行ってまいりますが。そうか、お前タバコが買ってくれるか。はい、行ってまいります。ではごめんください。ドロドロドロン。するとクリクリ頭のかわいい男の子が煙の中から出てきた。ほほう、こりゃ驚いた。いや見事だ。なるほど、上手に化けるものだな。ではタバコ屋へ行って、久内さんのお使いで参りましたタバコをくださいと言ってもらってきておくれ。五郎左衛門は一目散に駆け出して早々と買ってきた。これはこれはご苦労さん、お前はなかなか利口だね。間違いもせず、それに大変早かったね。褒められご褒美をもらって、五郎左衛門は得意満面でその日は船山へ帰っていった。それからというもの、 久内さんは五郎左衛門が大のお気に入りで、五郎だ五郎だと言って大変可愛がってくださった。そして何年か過ぎたある日のこと、町へ遊びに出かけた五郎左衛門はお昼も過ぎてお腹がペコペコになってしまった。ああ、腹が減った。だがお金は持ってないし、さて困ったぞ。何か良い知恵はないかな。そうだ、久内さんのごひいきの餅菓子屋へ行こう。いつものように久内さんのお使いですと言えば出してくれるだろう。そう言っておまんじゅうやお団子をどっさりもらってきて腹いっぱい食べてしまった。そのうちに喉が渇いて水をガブガブと飲んだ。さあ大変だ。しばらくするとお腹がしくしく痛み出してきた。いてえいてえ、これはまんじゅうを食べ過ぎたかな。そのうちにだんだん痛くなって寒気もしてきた。やっとの思いで久内さんの行きつけの薬屋へ行くと、またまた「久内さんの使いです」と言って薬をもらって飲んでしまった。薬のおかげで元気を取り戻した五郎左衛門はもうその日のことなどケロリと忘れて、愛も変わらず久内さんの家へ遊びに出かけていた。月末になると久内さんのお屋敷は出入りの商人で忙しい。受け取った請求書に目を通しておられた久内さんはふと餅菓子屋と薬屋の中に覚えのないもののあるのに気づかれた。それで家族や召使いに聞いても知らないというので、これは変だぞと思われた。これはけしからん。誰か勝手なことをしておるぞ。これこれ皆の者、庭先へ集まれ。全員集まったところで順番に調べてみたが、誰も私ですという者がいない。最後に一番隅っこに体を小さくかがめてうずくまっている五郎左衛門に目が止まった。これ五郎だ、まさかお前ではないだろうな。返事がない。久内さんは可愛がっている五郎左衛門がまさかそんな悪いことをするとは思いたくない。しかし返事がないので、これ五郎だ、お前はどうなんだ。
はい、申し訳ありません、その私でございます。
久内さんは顔を真っ赤にしてカンカンに怒ってしまった。この大バカ者、人の行為を裏切り、人の名前を使って勝手なことをする。身の程知らずも程がある。五郎左衛門、今日限り私の領内に住むこと相ならん。さっさと船山から出て行け。
とうとう、五郎左衛門は住み慣れた船山から追い出されてしまった。
あくる朝、東の方へとぼとぼと立ち去っていく五郎左衛門は、
ちょいと調子に乗りすぎたな。船山はええとこだった。わらしなはええとこだったな。
とつぶやいていたとさ。これを見た村人たちは、
かわいそうだが仕方ねえわ。受けたご恩をあだで返したんだからな。そうだ、人の信頼を裏切ったりしてはいかんよな。
五郎左衛門は利口なやつだったがな、惜しいことをした。五郎座がいなくなると寂しいな、とは話し合った。それからどのくらい過ぎ去っただろうか、風の便りに五郎左衛門が箱根の山に住み着き、一日も早く久内さんのお許しを得て、再び懐かしい船山へ帰りたいと難儀する旅人を助けたりして、
人々に愛される狐になるんだと、日夜修行に励んでいるとの噂が伝わってきたそうだ。今日はこれでおしまい。
おじさん、どうもありがとう。怖くなくてよかった。今日のお話は面白くなかったけど、ためになるいいお話だね。
マキオ君、よくそこに気がついてくれたね。その通りなんだよ。ゴロダイモンの話はただ面白いだけではないんだよ。今までいくつかの話をしてあげたが、忘れずによく覚えておくんだよ。